皆さんこんにちは。内向型のままでいいへようこそ。仕事、子育て、家事に追われる毎日、自分のことは全部後回し、自分の時間をいつも犠牲にしてばかり。ふと周りを見渡してみると、幸せそうなお母さんばかりが目に入る。なぜ私だけこんなに苦しい思いをしているんだろう。どうして私だけ幸せそうじゃないんだろう。でも他の人の目が気になって周りの人には言えないし、こんな風に少しでも思ったことありませんか？このポッドキャストでは、内向型の私サミーだからこそお伝えできるエピソードを交えながら、お母さんの心が少しでも軽くなるヒントをお伝えしていきます。こんにちは。内向型のままでいいへようこそ。さあ、2023年に入りました、ね、ちょっと遅れましたけど、皆さん明けましておめでとうございます。皆さんはどんな年末年始を過ごされましたか？私はですね、年末は実家の宮崎の方に帰省をしまして、で年始は一回東京の方に戻ってきて、で昨年も訪れた長野県の善光寺に行きました。で善光寺ではですね、宿坊というところに泊まって、で写経をしたり、あと次の日の朝はですね、朝早く起きてお朝寺っていうんですけれども、お寺の朝のお勤め、お坊さんたちがみんなお寺の本堂でお経を読んで、ね、するそれに参加しました。で、まあ、写経はですね、まあ、2回目だったんですけれども、私は写経するんですけど、子どもたちはね、やっぱたくさんの漢字を書くっていうのは結構ハードルが高いので、仏様の絵を書くっていう、写仏っていうんですけど、写すに仏様の仏っていう字を書いて写仏をしました。で仏様がねいるお部屋で、もう本当に目の前にいるんですよね。そこでシーンと静まり返る中で、こう一時一時本当に集中して書くっていう作業、まあ作業っていうかね、体験なんですけれども、私自身はですね、実は4歳からずっと書道を習っていて、まあもうその時から分かってはいたんですけれども、やっぱりね、特に筆で墨を使って字を書くっていうのは、心の状態が本当にすぐに文字に反映されるなって改めて感じました、ね、やっぱ集中できてる時っていうのは、こっちがキリッとなって本当にかっこいい文字になるんですけど、ね、お察しの通り子供がいるとね、やっぱどうしても子供が終わったって言って自分は終わったから見に来たりとかねするんですよ ね。でやっぱりね、見に来たりとかしてちょっと話して気がそれちゃうと、なんかね、やっぱ次に書く字がどっか曲がってしまったり、なんか滲んだりね、そんな字になるんですよね。本当面白いなっていう風に改めて感じました。でお朝字っていうのはね、もう本当朝、まあ、冬なのでちょっとお日様が、ね、太陽が昇るのが遅いので、まあ6時半ぐらいに集合してこう本堂に行って、お坊さんたちの朝のお勤めのお経をもう本当に座って聞くっていうものなんですけど、私はね、やっぱ呼吸を整えながらもう本堂に響き渡るお経を聞いていると、本当に心が洗われる感覚になります。で特にね、善光寺は女性の 2層の方がいらっしゃって、その方もねお経を読まれるんですね。でやっぱなんかなんていうのかな、なんかやっぱ男性の声と女性の声ってやっぱり違いますよね。でなんか女性の2層の方のお経って私すっごく私にとっては特別で、なんかね男性の声とは違う、少し高くてで澄み切ったような声が本当に素晴らしいです。で善光寺っていうのは実は無宗派って言われていて、どんな宗教を信じてる人、もちろん信じてない人でも歓迎しますよっていう お寺なんですね。なので世界中から本当にいろんな方が来てらっしゃるんですけど、皆さんももし機会があればぜひ行ってみてください。さて今回のポッドキャストはゲストをお迎えしました。私がマインドセットを共に学んでいる大切な仲間のお一人なんですけれども、マリさんとおっしゃいます。でマリさんは私がね本当に心から尊敬している女性の一人で、医師として働きながら女性医師の多様な働き方を支援する活動っていうのも行っていらっしゃって、さらに3歳のお子さんも育てていらっしゃるんです。でマリさんもね実はオランダ移住を目指されていて、それがねきっかけで私はつながることができたんです。マリさんと共に学んで、そして成長できていることに本当に感謝しています。今回のインタビューではマリさんがなぜ女性医師の支援を行うと思ったのか、そしてなぜ海外移住を目指そうと思ったのか、また医師として働きながら子育てをする上で大切にしていることは何なのかということを中心にお聞きしました。とってもね意外な答えが返ってきて、私自身もたくさん新しい視点とさらに刺激ももらいました。今まさに子育てに奮闘しているお母さんにお届けします。皆さんこんにちは、内向型のままでいいへようこそ。今日はこのポッドキャストにゲストの方をお呼びしています。マリさんです。こんにちは。
こんにちは、サミーさん、皆さん、
はい、お忙しい中本当に時間いただいてありがとうございます。
いい、本当に呼んでいただいて嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では、マリさんとは一体どういう方なのか、マリさんの方から簡単に自己紹介をしていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、マリと言います。私は、内科医として、総合病院で、今フルタイムで勤務をしている勤務医なんですけれども、まあ、働きながら、大学院で、研究もしつつ、さらにですね、女性医師を応援するポッドキャストを、始めて配信を、しています。そしてさらに、女性医師のための、コーチングプログラムを最近立ち上げまして、今受講生さんと一緒に、新しい、トライですね、チャレンジをしているところです。で、プライベートでは、夫と3歳の男の子と一緒に、暮らしています。よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。医師として働きながら、かつ大学院にも行かれて、で、それで、ね、また、女性医師のための、マインドセットのコーチ始められたということで、もう本当にパワフルで、いつもすごいなって思いながら、マリさんのこと拝見させていただいてるんですけれども、そもそも、医師として働かれながら、こう、マインドセットのコーチっていうのを、なんかされようと思ったきっかけとか、もし経緯とかあれば教えていただければと思います。
はい、ありがとうございます。今、サミーさんからのすごくパワフルっていうふうに言っていただいたんですけれども、もう実はもう全然そんなことなくてですね、本当に、もういつももうダラダラで計画性がなくって、本当に。 まあ、でもそんな、私でもこんなになんかやりたいことこう、全部やろうと、やろうっていうふうに決められたのが、やっぱり、マインドセットの、ワークとか、そういう、まあ、コーチングとか、まあ、そういうことで、まあ、自分の、本当の自分の本質っていうのを、こう、掘り下げて見つけることができたからかな、というふうに思ってます。で、一番のきっかけは、もう一言で言うと、6年間も不妊治療をずっと、していたっていうことなんですよね。で、まあ、ちょっとこの話すると長くなっちゃうんですけど、大丈夫ですか？
大丈夫です。もちろんです。
はい。まあ、20代はもう本当に医師としてすっごく忙しくって、でもまあ、もう仕事に夢中になってるような感じで、まあ、ひたすらこう働いて、あんまりこう、女性としての生き方とか、まあ、そういうのは気にせずというか、まあ、考えずに生きてきたんですけれども、まあ、30代になった頃から、周りがまあ、どんどん、同僚との、女性たちが、どんどん結婚、妊娠、出産っていう風にしていく中で、あれって、ね、おかしいぞと。私、こんだけ一生懸命働いてるけれども、私はちょっとみんなの半分の価値しかないのかもしれないと。女性として、の価値が私には ないんじゃないかっていう風に思い始めたんですよね。で、その頃から、こう、なんでしょうかね。私がキラキラママ女医って呼んでるんですけども、いわゆる、まあ、完璧な人。医師としての仕事、キャリアも充実していて、で、しかも家庭では優しいお母さんで、もう仕事も家庭も充実して周りから素敵ってこう羨ましがれる。私はもうこれをキラキラママジョイっていう名付けてるんですけれども、このキラキラになりたい。最初はなりたいぐらいだったんですけども、だんだんこうならなければってなって、もうならないともう人からも認められないし、私に自身も自分を認められないっていうふうに、こうなんだかそういう固定観念がすごく強くなっていったんですよね。で実際まあ世の中もすごくわーまま素晴らしいみたいなね、そういう、こう風潮もあって、でもちょっと仕事だけやってても、やっぱり女性として、こう、認められなければ、子供を産んで、認められなければいけないみたいな、まあそういう思い込みが勝手に、できてきたんだと思うんです。これ当時はもう全く気づいてなかったんですけども。で、まあ幸い、34歳ぐらいですかね。で、とても、お互い理解し合える夫と、出会うことができて、しかも、まあ、女性も好きな仕事をしていて当たり前っていうような考え方だったので、それはすごく良かったんですけども、まあ、なかなか、子供ができずで、ね、まあ、二人とも子供が欲しかったので、不妊治療を始めたんですね。で、最初はまあ、半年から一年ぐらいかな、みたいな、思ってたんですが、まあ、最終的には6年間、もうずっと休みなく、まあ、体外受精っていう方法なんですけども、それを、まあ、続けてました。で、その時にもう自己肯定感が、もうだだ下がりしてまして。で、まあ、具体的にどういうことか振り返って考えると、まあ、医師としては、やっぱり不妊治療が足かせになって思い切り働けない、長時間労働できなくて、もう当時も、なんていうかな、当時の私はもう長時間労働できないと自分に価値がないって思ってたので、思うように働けないし、なんかキャリアも、なんかこう、キャリアアップできない。で、自分の成長が止まってしまって、どうしようみたいな感じでしたし、まあ、より辛かったのはやっぱり女性として価値がない、人として価値がないって自分が思えてしまうんですよね。で、頭では分かってるんですけども、いや、そんなことで人間の価値は決まらないよって、分かってるけれども、やっぱり、こう、子供がいる人生を想定していたので、なので、それができないっていうことは、こう、なんか、もうすごい喪失体験みたいな感じで、将来の家族を奪われるっていう感じですよね。でも、本当になんか、医師としてのアイデンティティも、 もうボロボロで、女性としてのアイデンティティもボロボロみたいな感じで、もうそれを取ったらもう私何も残らないっていう状況で、本当にあの暗い穴の中に落ちていたという時代でした。
なるほど、そうか。いや
かけです、ね、
本当にな、はい、本当に、いや聞いてるだけでもね、もうただもう医師として働かれるだけでも相当お忙しいって、あの、まあ、ちょっと私は医療関係の分野で働いたことがないので、もう想像だけになるんですけれども、本当にもうやっぱね、忙しいっていうことを聞きますし、で、その中で、やっぱなんかこう、あらなければみたいな女性として、うん、いらなければっていうのと、すごい、やっぱすごい、まあ、ストレスっていうか、なんていうか、プレッシャーっていうか、そういうのがあったのかなっていうふうに、まあ、聞きながら感じました。
これきっともう医療職でなくても、うんうん、結構完璧主義の女性に多いんじゃないかなと思うんですよね、うん、
そうですよね、うん、なんかやっぱ結婚して子供を産んで家族を持たなければいけないみたいな、うん、やっぱね周りのなんか方、やっぱ友人とかがどんどん結婚していったりとか、あとはねやっぱ親御さんから言われることもあるだろうし、うんうん、やっぱ周りの職場とか、あとやっぱりニュースとかね、そういった報道を見ても、なんかそういうのがやっぱ目に入ってくるっていうのはあると思うので、うん、そういった中でやっぱりこう、ズタズタになっていった中で、どういうきっかけでそのマインドセットとかに出会ったんでしょうか。
うんうん、一番初めにこう、自分で乗り越えたのは、実は自分自身の中から起こってきたんですね。うん
で、なるほど。
今ならセルフイメージっていうのがわかるんですけど、うん、あの、マインドセットワークを学んでると、うんうん、なんですけど、当時の私のセルフイメージは、穴の中に落ちたかわいそうな人っていう、ボロボロの超絶ネガティブなセルフイメージだったんですけれども、うん、何かのきっかけで、ある時、いや私は違う、戦う人だっていうイメージになったんです。本当にどん底にいるときに、なんか自分があの、ボクシングの、あの、ボクサーで、こう、バーンって殴られて、こう、うん、リングにこう叩きつけられて、うん、なんか、10カウントさ、あれじゃないですか、バーンって、はい、すげえみたいな、はい、
うん、
されてるイメージが出てきて、それで、よっしゃ私は戦うみたいな私は穴に落ちたわけじゃないと、戦ってる人だっていう、うん、しかも人知れずに戦ってるみたいな、うん、でそこからですかね。でそこからやっぱり、サミーさんと同じあのコーチに、出会って、でコーチングを受けて、で、もう完全に、吹っ切れて、で、やっぱりこの経験は、やっぱり私が最初墓場まで持っていこうと思ってたんですけども、もう誰にも話すもんかと思って、こんな、かわいそうな人と思われるだけだと思って、なんですけども、やっぱりこれは話すべきだっていう決心がついたんですよね。うん。で、やっぱそういうセルフイメージ、っていうのがすごく大事だなっていうね、分かって。で、うん、さらに自分をこう掘り下げていくと、あと、なんか、ふと、私、やっぱり海外に行きたかったんだっていう、自分の気持ちに気づけたんですよね。ずっと、いろいろ言い訳をして、いや、私、英語が喋れないからとか、こう、うん、いや、海外で医師になるのは無理だからとか、もういろんな理由をこじつけて、いや、私そんなに行きたくないからっていうふうに出たんですけれども、まあ、やっぱり海外、特にもうヨーロッパに行きたい、もうなんなら住みたいっていう、自分の欲望に、気持ちに気づいて、で、気づいてさらに、それを叶えてあげようと、いうふうに、思えるようになったんですよね。こういうのもやっぱり掘り下げないと全然出てこなかったし、ずっと一生こう、こう埋もらせる、ね、箱の中にこう閉じて、こう、しまったまま一生終えるところだったなって、本当に今なら思います。
なるほど。確かに、でも、ね、今までその、 ご自身の話を墓場まで持っていこうと思っていたっていうのが。いや、でも本当にマリさんみたいに、まあ、医師であって、まあ、マリさんのように同じように並んでる方とか、あと、まあ、医師でなくても、まあ、医療関係の方であって、あったり、まあ、それ以外の分野の方でも、マリさんと同じような悩みを、その、持っている方って結構いるんじゃないかなって。で、結構やっぱ周りに言えなかったりとか、うん、することもあると思うので、マリさんのような発信されて、やっぱり、なんていうのかな、やっぱ勇気づけられるっていうか、そういう方多いんじゃないかなって思います。
うん。ありがとうございます。
いい。
いや本当にそう思って、なんか世間的にこう、女医さんってね、なんかすごいとか、こう、キャリアウーマンとか何でもできるとか、うん、そういうイメージもある上に、さらにこう、なんて、女性医師のこう、オフィシャルなこう、ロールモデルみたいなのをこう、うん、こう、大きなね、学会とかそういうので、こう、示されるのが、もうすごいスーパーウーマンばっかりなんですよ。ね。この3人育てながらなんか教授になりましたとか、もうちょっと、いや、これちょっと、いや、すごい、その人は確かにすごいけど、これみんなに求めるんですかみたいな、ちょっと、そのキラキラすぎる、もうスーパーウーマンばっかりがこう、外で出て語られて、ロールモデルとしてこう、示されるのにすごく違和感があって、うん、いや、実際は違うんだよと、うん、こんなに悩んでて、こんなみんな辛い思いをしてる人もいるんだよっていうのが、うん、それの、こう、口火を切りたかったっていう、
うん、
のがありますね。
そうですね。うんうん、どうですか？結構、その、マインドセットとか、まあ、女性医師の方の、なんていうかな、多様な生き方っていうのを支援されてると思うんですけど、発信していく中で、どういった、こうなんか、なんていうのかな、反応があったりとか、あ、意外とこういう反応があったんだっていうのはありますか？
そうですね。やっぱり私が一番こう話しにくかった不妊治療の話もポッドキャストでしたんですけれども、うん、それやっぱり、私も経験しましたとか、今、うん、もうまさにその最中ですっていう人が、結構こうメッセージをくださったんですよね。うんで、またそうでなくても、もうキャリアのことでもう穴に落ちました、私はみたいな。とか、うんうん、特に、うん、やっぱり、多いのはやっぱり、お子さんが、子供ができて、で、医師として、もうキャリアに邁進していたのに、それが閉ざされてしまったり、あとは、うんうん、まあ、頑張って、どっちも頑張ってるんだけれども、もう、疲労困憊みたいな、
うん、
がいたり、もういろんな方がいて、で、本当に、一人一人全員違うんですよね。なんか結構、なんていうのか、ひとまとめというか、十把一からげというか、なんかね、女性医師の悩みって言ったら、こう、なんか、一つに、されてしまうんですけれども、もう全然一人一人違っていて、それでいろんな方からいろんな反響をいただいて、で、実際、ポッドキャストでも、ゲストをね、お呼びして、で、いろんな生き方を話していただいているの、それが特に好評ですね。うん、まあ、私の話よりも特にいろんなゲストの方で、いろんな生き方とかいろんな考え方を、うん話してもらうっていうのがすごく大人気です。
うん。でもね、それやっぱりマリさんを通して、やっぱマリさんがそういう発信をしようって思ったからこそ、なんかやっぱそういう方が集まって、やっぱそういういろんな生き方っていうのが、こう、目に見えてきたっていうか、なんていうのかな。なんかそういうふうな、ね、他の人にもこう伝わってる。あ、こういう生き方もしていいんだっていうのがあって、多分元気、ね、もらってる方いっぱいいるんじゃないかなっていうふうに、いつも、私も、マリさんのポッドキャストを配置をさせていただいてます。
本当ですか？ありがとうございます。
はいはい、いいよ。
こんなニッチなポッドキャストなのに。
いいよ、本当に。
ありがとうございます。
いいえ。あ、それってどうだろうな。なんか、ご自身がやっぱ、マインドセットを、うん、勉強されて、まあ、その、吹っ切れたって、ちょっとさっきおっしゃっていたんですけれども、うん、なんだろうな。どういうことで、なんかここが吹っ切れたとか、なんかありますか？
そうですね。やっぱり、 私の場合は、こう、特に、こう、女性医師の、こう、アイデンティティっていうところ、実は、まあ、研究者でもあるので、すごく、こういうアイデンティティの研究にすごく興味があるんですけども、うん、女性としてのアイデンティティっていうのと、医師としてのアイデンティティが、ものすごく強いんですよね。うん、で、うんで特に、医師の世界って、まあ、すごく狭いし、あと、まあ、結構、まあ、いわゆるマッチョな体育会系なんですよね。で、もう、医師であることがもう 120%、うん、自分の人生は 100% もう仕事に捧げるべきっていう、まあ、そういう、まあ、プロフェッショナリズムというか、うん、そういう文化があって、まあ、中途半端な人は許しませんみたいな。
うん
そういう、まあ、文化があるんですよね。なので、もう自然に、まあ、それに染まっていきます。染まるので、こう、なんですかね、こう、若い時とかは、こう、逆にこう、育児休暇を取ったりとか、時短で働いてる女性医師にすごく嫌悪感を持つって、こう研究で分かってるんですよ。そう私はあんな風にはなりたくないみたいな。でも実際に子供を産みたいっていう年齢になってきたら、あ、私は女性として不完全なのかもっていう風に、私みたい、過去の私に思ってきたり、で、実際に子供ができると、まあ、今度は医師としてのアイデンティティと女性としてのアイデンティティが、まあ、現状を相反するか、二項対立って言うんですけども、相入れないんですよね。
うん。
うん、その、どちらも、でも本当は、まあ、社会から結構押し付けられたものなんですけども、周りから押し付けられたものだったりするんですけれども、うん、まあ、医者として 120% 働くべきっていう固定観念と、いや、女性としては良い母親で、ね、子供の面倒を見て、旦那さんの、お世話をしてっていうのを、家をきれいにして、みたいに、離乳食は手作りで、みたいな、まあ、そういう、アイデンティティがもう完全に一致しないで、絶対相入れないんですよね。うん、でそれで、まあ、こう、心が引き裂かれるような、体験をするっていうのが分かっていて、で、まあ、それを、まあ、知ったときに、私は、これ、どうしたらいいのかなっていうのを考えて、で、やっぱりそういう医者としてとか、女性としてとかの前に、やっぱり自分であるべきで、で、私はもう自分はないと思ってたんですよ。もう、これ以外の自分はもうないと、この二つのアイデンティティを取られたら、もう私という人間は残りません、みたいな。何にもないです、みたいな。思ってたんですよ。全然そんなこと。なかったんですよ。いっぱい出てきてですね。なので、やっぱり自分を知るっていうこと、本当の自分を取り戻すっていうことが、この、すべてのこの固定観念、っていう制限、これが制限になってるなと思うんですけども、制限を外す鍵だったのかなと思って、で今一つずつ私はこういう制限、固定観念を一つずつこう外していった結果、もう残りの人生でやりたいこと全部やるという、
うん、
決断に至ったっていう感じですね。
なるほどね、うん。確かに自分を取り戻すって本当に大事ですよね。うん、本当に、うん。やっぱね、なんか働、ね、だんだん成長するにつれて、やっぱ子供の本当の自分っていうのがなんかどんどん遠ざかっていっちゃって、社会、特にやっぱ働き出したりとかすると、うん、うん、その会社のね、カラーであったりとか、なんかそういうのに染まっちゃったりって、で、自分からどんどんかけ離れていってしまうっていうのが、ね、やっぱありますよね。
うんうんうん、それもなんか成長の過程だったと思うんですよね。うん、外側からこう、できるだけこう、いろんなものを取り込んで取り込んで、
うん、
で、でもある時点で、それじゃあやっていけなくなって、うん、で今度は内側から取り出してくるっていう、
うん、
そういう成長の過程なのかなっていうふうに、う
ん、そうですね、確かに、うん、確かに確かに。でその中で掘り下げていったら海外に住みたいっていうのが、うんうんうん、出て、これは何だろう、以前から住みたいっていうふうなのは何かあったんでしょうか、それともなんかあんまり気づいてなかったとかです。
これはですね、いろいろかっこいい理由を考えてみたんですよ、自分でも。留学したいとか、ここの大学で研究したいんですとか、いろいろ考えて、まあ、一応いろいろあるんですけども、海外の美術館が好きとか、やっぱり子供の教育とか、こう、もっともらしい理由はたくさんあって、実際それも正しいんですけど、まあ、結論、いや、ただ行きたいっていうことに気づきました。かっこいい理由考えたんですけど、何ですかね。
でも、わかります。やっぱり行きたいっていうのがなんかやっぱ一番大きいですよね。なんかわからないけど。
やっぱり、なんか、いろいろ、まあ、オランダに今考えてるって、実際にもう準備も始めてるんですけれども、なんだろうな、まあ、ビザが取りやすいとか、いろんなそういう子供の教育が良いとか、そういう条件もあったんですけど、やっぱ昔から大好きで、で、何回も旅行行って、で、夫婦ともに大好きな国だったんですよね。で、夫もこう、友達が住んでたりとか、オランダ人の友達がいたりとか、で、なんか、多分、ずっと行きたいって本当思ってたんですよね。もう本当それだけです。で、それでもいいって思えるようになったのは最近ですね。最初は、留学しなきゃって本気で思ってたんですよ。留学しないと海外には行けない、行っちゃいけない。だって医者だもん、みたいな。
そこにも医者だもんっていうのが
だって私、医者だから、せめて研究ぐらいし、研究留学じゃないと。とか、あとは、ま、次は、子供の教育ですかね。で、子供のために行きますって言ったらみんな納得してくれるんじゃないかとか、そうそう、結局だから周りを、にいかに納得してもらえるかだったんだと思います。そのために、こう、いろいろ言い訳を、考えたけれども、でも、何の理由もなく私が、好きだ、ヨーロッパが好き、海外に住みたい、以上、みたいな。そういうしょうもない理由でも OK っていうふうに、最近自分を、こう、認めてあげれるようになりました。
わかります。なんかね、やっぱ周りに海外に行くって言ったら、やっぱりまずなんでって聞かれたりとかね、何をしに行くのかっていうのを、やっぱりね、聞かれることが多くて、なんかそうすると、やっぱり、なんだっけってなんか理由をこう探してしまって、結局なんか外側の理由を言ってしまいがちなんですけど、やっぱり本当のところっていうのはやっぱ自分がね、やっぱ行きたいとか、そういうとこなのかなって私も、最近やっぱ思いますね。今までは、やっぱりこういう理由だからここに行くんですみたいなことを、なんか言わないといけないのかなって
思いがちなんです。それに、そうなんです。別に周りの人を説得して認めてもらわないといけないわけでもないのに、そうしないといけない。やっぱりこう、周りを納得させないと言っちゃいけない。納得する理由を、でなければいけないっていう、こう、自分よりもこう、周りを優先した、結果、そういう思考になってたんだなと思います。
海外、やっぱ、海外、お医者さんとして海外に行くっていうのはやっぱりなんか研究であったりとか、それで行くっていう方がやっぱり多いっていうことですかね。やっぱりあんまり。
そうですね。いや、もうあんまり聞いたことないですね。それ以外で行くとか、まあ、あとは、女性の方が、まあ、旦那さんの仕事で、とか、旦那さんの研究でこう一緒に、行くとか。でも、行った先で自分で仕事とか研究の仕事職を見つけて、こう、行ってからこう、いろいろ始めたりとか、研究したり、大学院に行ったりっていう方はいましたね。
でもなんかね、マリさんがインタビューされてる方でも結構海外に行って、いろんな活動されてる方がいて、すごい面白いなっていうふうに、思ったんですけど、なんかそういう方のお話を聞いて、マリさんはどうでしたか？
多分私の興味がそっちに向いてるから自然にのそういう方を話に興味があってゲストにお呼びしてるんだと思うんですけど、やっぱり皆さんね、言われるのは一回出た方がいいよって言われてますね。自分を客観的に見れるし、全然違う価値観に触れるっていうのがすごく大事っていうふうに言われたので、なんかそういう考え方がきっといつの間にか私の中にもできてきたのかなと思います。
やっぱりね、一回出てみないとわからないって、やっぱりやってみないとわからないっていうことで結構あるなって、私自身もやりながら感じてるんですけど、なんだろう、その自分を客観的に見れるようになったとか、なんかやっぱり、どうだろう、毎日やっぱ病院の中とか、まあ、あるいは、なんか研究室とかで勤務されてる方がやっぱり、どうなんでしょうね。海外に行くと、どういう変化が一番、なんていうの、インタビューされた中であったと思いますか？
そうですね。でも、やっぱり、なんか、働き方が全然違うとか、そういう話は多いですね。日本の中にいると、もう本当にこれが当然だと思ってしまうんですけど、まあ、毎日、夜遅くまで働いて、さらに当直もして、で、当直明けもすぐに帰れなくてみたいな。でも、なんかまあ医者だからもうしょうがないよね、みたいな感じで、逆にまあそれができないとダメでしょ、みたいなね。そういう文化あったんですけど、いや、これちょっと日本だけかもしれない、みたいな。そういう、働き方、自分のプライベートとか生活も大事、同じぐらい大事っていうような、そういう考え方、の違いっていうのを話してくれる方は多いですね。
なるほど。じゃあ、ね、マリさんもこれからオランダに、ね、移住された後どんな変化があるのかっていうのがまた楽しみですね、本当に。
そうなんですね。せっかくなので、もう向こうの、ヨーロッパの働き方、医療者の働き方とかを、こう、できるだけレポートしたいなと思って、いろいろ調べようかなと思ってます。
それは、そういうのを見て、また、ね、日本で働かれてる方にも、すごい、なんていうか、新しい刺激っていうか、なんか、ね、そういう、なんか、医師の方の、やっぱ特に女性の医師の方の働き方っていうのが、なんか少しずつ日本でも、変わっていったらいいなっていうふうに、なんかそれ、マリさんがすごいきっかけになってるんじゃないかなって、私の中で。
いやー、どうなんですかね。そうですね、なったらいいなと思います。
で、マリさんはしかもプラス3歳の今、男の子の子育てもされてるっていうことなんですけれども、はい、実際にやっぱお子さんを産んでから、こう、また仕事を、医師としての仕事を続けていく中で、どうですか？なんか、想像していたのと違ったとか、やっぱここが大変だっていうのはありますか？
実は、まあ、子供を産む前に、その、まあ、ある程度このマインド、に気づいて、で、マインドの変化が必要っていうことは、感じていたので、結構その前にとか、前後ですかね、育児休暇とかの半年間取ってたんですけど、その最中に、いや、これはめちゃくちゃ大変だから、今のままの自分の、レベルではダメだと。やっぱり自分の、考え方、根本的に、やっぱり次のレベルに持っていかないとやっていけないぞっていうのは感じていたので、で、それこそ本当にコーチング受けて、で、ビジョンボードを作って、ビジョンボードの一番真ん中に、I'm not a perfect mom って書いて、むしろちょっと完璧には絶対ならないぞぐらいの決意で、望んだので、それは本当に良かったですね。もう本当に、その、母親としての罪悪感っていうのは、もうほとんどない 東京。うん、で、まあもう本当に一日中、本当12時間ぐらい保育園預けてるんですけど、まあ結構子供ヘトヘトなんですけど、まあそれでも、まあ一緒にいる時間をまあ大切にしようっていうふうに決めて、で、まあ、私でなくてもできることは、他の人とかにお任せして、で、いうことをもう完全に手放してたので、離乳食なんかも絶対作るかみたいなぐらいの勢いで、ね、行ったのはすごく良かったですね。だから、そこはなんか、うん、かなり、手放しをできたので、大事、大事だったなと思います。
うん、確かに、お子さんを産む前、そうですよね、うんうん、からマインドセットのことを学ばれていたのと、うん、やっぱり産んでから、はっと気づいてするのとでは結構やっぱだいぶ違うのかなって私。
そうなんです。うん、最初の、覚悟というか、もう考え方をこう180度変えたので、うん、そこが本当に、それまでの完璧主義者から、絶対完璧になんかなるかみたいなぐらいの気持ちで、なのであれは良かったかなと思います。
じゃあやっぱり働きながらやっぱ子育てをする上でやっぱ大切にしていることっていうのは何だろう、やっぱり完璧主義にならないってことですか、マリさんの中では。
そうですね、これは絶対大事だと思います、
うん、
で、まあそうなんですね、家庭のその育児っていう面に関してはもう完全に自分の中で考え方が変えていたというか、もう、しっかり持っていたので、ぶれなかったですね。うん。いや、全然、罪悪感、こう、一緒に入れなくてごめんねとか、手作りじゃなくてごめんねとか、まあ、そういうのは、もう、ほぼなし、ないですけれど、なくて、むしろ、こう、頑張っている、いろいろチャレンジしている私の姿を見せるっていうことが、まあ、子供にとってのいい。で、いいことだし、私の子育ての、なんていうか、大事にしているコアなところかなっていうふうに考えてたんですね。で、ただ、まあ、職場の方は結構大変。そう、メンタル面でも体力的にも。で、うん、で、今も結構葛藤してますね。うん、まあ、ちょっとずつ、まあ、フルタイム戻して、2年ぐらい前からフルタイムにしているんですけれども、やっぱきつすぎて、ちょっとジンマシンが毎日出るようになったりとか。外、朝の時間がバタバタしたりとか、帰りも早くって言っても、まあ結構ね、6時半とか7時ぐらいまで、遅くまで保育園預けられたので、ほんとギリギリまで働いてとか、もうそれでも患者さんが急変して、保育園間に合わなくなって、もう保育さんね、ごめんなさいって言って、夜遅くまで預かってもらったりとか、もうドタバタ。うん、で、やっぱりちょっと今まで通りは働けないっていうところ、分かってるんだけれども、ここの罪悪感を、うん、なんだろうな、こう、振り切るというのは、まあ、これも一歩ずつなんです。私も成長してはいるんだけれども、こっちの方が大変でした。
なるほど。仕事に対する罪悪感。
そう、そうですね。今まで通り働けない、他の人みたいに、長時間労働できない。で、うん、今までできたことが、こう、ちょっと残業してできてたっていうことができない。うん、で、夜中にすぐに駆けつけられないとか、まあ、そういうところ、まあ、今は、まあ逆に、こう、若い先生、研修医の先生とか、まあ、若い先生とかに、こう、どんどん任せるようにして、むしろ、まあ、いろいろチャンスを作ってあげるという意味で、いいように言えばそうなんですけども、まあ、任せながら、でも最終責任は私が取るからって言って、まあ、若い先生に任せたりしながら、こう、ちょっとずつ、うまくいく方法を模索してきたっていう感じですかね。
確かに仕事をやっぱりね、今までフルタイムで働いてると仕事に対する罪悪感っていうのは確かに、ありますね。 私も結構ありましたね。やっぱりなんかさ、こう後ろ髪を引かれる感じで、うんうん、いつも変えるような、
うんうんうん、
感じでね、うんうん、なるほど。やっぱりその他にどうだろう、なんか子育てしながら働いてるお母さんになんか伝えたい、ここはあの伝えたいマインドセットとか、なんだろう、ここを意識しているとマリさん自身がなんていうのかな、少し楽になれたとかいう経験はありますか？
そうですね、いや仕事のことは今本当に私も学んでる毎日がレッスンなんですけども、なんかこの人私のこと迷惑だと思ってるんじゃないかとか同僚に対して突然やっぱ子供が熱出して、帰らないといけなくなったとか、まあ、ほんとこうワーママあるあるですけども、うん、うちはね、ちょっと夫が事情があって、あの、そこのところはちょっと旦那さんに任せられなくって、それでどうしても私になっちゃうっていう事情があるんですけども、まあ本当はね、夫婦交互とかに、のできるんだったらそれがベストなんですけど、っていう時に、こう心にこうダメージを受けるんですよね。
うん、
で、そういうなんかストレスでまた、こう疲れがどっと出るみたいなので、まあ、他人の気持ちを思いやるっていうのはすごく女性はあの敏感に他人の気持ちを察知して、この人私のこと迷惑に思ってるかもとか、すごい気にしてしまうんだけれども、なんだろうな、なんかそのせいで効率が落ちたりとかするよりは、もう他人の気持ちは変えられないし、もう精一杯ありがとうございますってお礼を言って、助かりましたっていうふうに感謝を伝えて、受援力っていうんですけども、助けを求められる力を精一杯磨いて、で、そういう環境を作って自分が、患者さんに、もう、自分の能力を、こう、全開にして自分の能力をもう 100% 発揮できるような環境を作って貢献するっていうことの方が絶対にいいって、今はやっと思い気づきました。
いや、でも本当に、すごいその考え方、大事だと思います。
本当に周りを気にしてるとね、効率落ちるんですよ。本当に疲れる。さらにストレスが、増えてしまうので、本当にこれはつい最近気づいたことなんですけども、やっぱり自分が能力を発揮できる環境を整える。そのためにはやっぱりいろんな人に助けてもらう。で、それ自身が、貢献になる。自分が、最大限自分の力を発揮できるっていうことがやっぱり一番の貢献なのかなっていうふうに、やっとちょっと、考えが出てくるようになりました。
素晴らしい。確かにね、お母さんたちってやっぱり助けを求めるってなかなかしにくかったり、なんかしちゃいけないのかなって、思っちゃったりするときもあるので、やっぱね、なんか助け人にやっぱ助けを求められる力っていうか、それすごい大事ですよね。
そうなんですよね。これなんでなんですかね。私は結構家庭のことに関してはもうすごい頼りまくって、家事も外注してるし、料理もほとんどしないし、でもう、保育園もね、フル活用して、シッターさんもフル活用して、もうめちゃくちゃこう受援力高いんですよね。なのに、もう仕事は何だろうな、こう、もう自分のプライドがあってですかね。なかなかこう言い出せない、頼れない、頼って、その後罪悪感みたいなのが、状態が結構長く続いてました。
はい。いや、そんな、まだね、まず成長して、これからも、また海外に向けて、準備されてる、マリさんなんですけれども、これからのマリさん、どんな活動をされる予定とか、あとは、どういった、どの、なんで、プラットフォームっていうか、インスタとか、 ってマリさんのことを見れるかっていうのを教えていただけますか？
あ、はい。今、まあ、メインは、ポッドキャストを、各週で、2週間に1回土曜日に配信しています。で、ゲストによる、ゲストのインタビュー、対談と、あと、私のソロエピソードの時は、まあ、結構、こう、マインドセットとか、そういう、深いお話を、することが多いです。で、ポッドキャストの名前は、Joy of Life with Confidence。です。で、ジョイっていうのは、まあ、楽しいっていうジョイと、ジョイさんのジョイをかけて、そういう名前にしてます。で、あとは、まあ、インスタグラムも、では、そういうマインドセットとか、あと、キャリア、の話とか、あとは私の専門の医学教育が専門なんですけども、そういう、医学教育、研修医教育の、まあ、すぐに使える知識とか、まあ、そういうのも発信しています。で、あとは、今、女性医師のためのコーチングプログラムっていうのを始めたところで、次回の募集が、今年の4月末ぐらいにまた、ワークショップをして、まあ、その後にまたプログラムの方の募集もしていこうかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。本当、ポッドキャストもね、インスタグラムも、本当に、まあ、女性医師の方はもちろん見ていただきたいんですけど、本当、医師以外の方も見てもすごくためになるっていうか、ああ、そうなんだって勉強になる内容が本当に
たくさん。本当ですか？ありがとうございます。はい、すごいですね。すごい興味がある、はい、広いですね。
いい
勉強です、ね、というか。
いや、本当にね、女性だったらもう、ぜひ見てほしいっていうような、まあ男性でも、うん、なんか、やっぱ男性視点のものもちょっと書いてらっしゃったりとかしてますよね。
そうなんです。
実はね、
ジェンダーの勉強をしていると、どうしても私、男性の方が心配なんですよね。男らしさの呪縛っていうのが、まあすごく問題、うん、まあ、うん、強くって、男性の方がやっぱりいろいろ、ストレスも大きいし、まあ、悩みも相談できない、うん、し、で、人に頼れないし、で、まあ、男らしくないとかね、言われて、
うん、
で、人に話せない、泣いちゃいけないとか、まあ、相当ちょっと男性の方がむしろ私は心配していてですね。で、なんか最終的には、まあ、女性だけじゃなくて、こう、男性に対するコーチングとかも、広げていきたいなと、実は思ってます、
うん。はい。あ、素晴らしい。うん。本当にマリさんのね、ぜひ、ポッドキャストもインスタも、チェックしていただければと思います。はい。じゃあ、マリさん、本当に、今日はお忙しい中、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。